もしもし、テレ
あ、
フォ
も
ン
しも
人
し。
生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
亡くなった主人のことで、ご相談したいんですけれども。
はい、まずあなたはおいくつですか？
私は57です。
57 歳。ご主人が、お亡くなりになったのは何歳の時？
49です。
49 歳。そうすると、今から何年前？
7年前です。
7年前。はい。それでどういったことでしょ
主人と関係が良くなくてですね、主人とうまくコミュニケーションが自分が取れてなくて、
う。はい。
主人のお両親と同居ということで結婚生活が始まったんですけれども、主人の母が病気を患っておりまして、
はい。はい。
自分の病気の話、痛いとかそういうことに、どうしても話が顔を合わすとそういうふうになってしまうので、気が滅入りまして、主人に相談したんですね。
はい。
その時に主人が話を聞いてくれなくて、そういう私に対して、まあ、そういうなことを言ってるなっていうような感じで、ものすごく血相を変えて怒ったんですね。で、その姿に私が驚きまして、ああ、この人にはもうちょっと相談ができないなっていうふうに思ったんですね。で、それからの生活なんですけれども、娘が授かったんですけれども、主人が、まあ、イライラをぶつけてくることが多くなりまして、家での私の家事とかいろいろなことに対してクレームを出してきたりするようになってきたことが多いんですね。で、そういうふうにして顔色を見るようになってきまして、私も子どもたちも。で、その後に主人が職場の方と、これ以上は仕事ができないっていうふうになりまして、サイドビジネスを考えるようになったり、寝つかれないようなことを言い出して、まあ、うつ状態だっていうようなことを言い出したんですね。で、そういう生活をしていく中で、彼が、まあ、ちょっと信用のならない方と、まあ、ビジネスを考えて失敗をして、精神的にちょっと弱ってきたんですね。その時にもう私たちもついていけないなと思いまして、まあ、彼ともう別れることを考えたんですが、その時に彼が自分で命を絶ってしまったんですね。
ということはご主人は自殺だったっていうことですね。
そうです、はい。で、まあ、その後の私の気持ちですね、まあ、もう彼にはついていけないっていう気持ちはあったんですけれども、過去の辛かったことを思い出すと、なんかコミュニケーションも取れなかったのは、なんでだったんだろうとか、彼とのことはどういう意味があったんだろうっていうふうな、自分がもう少し違ってたら違う結果があったのかなと思ってみたり、いや、努力したな、いろいろ自分でコミュニケーション取ろうとしてたなっていうふうに思う時もありますし、これからどういうふうに、まあ、生きていったらいいのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、しっかりは生きてるんですけど、
まずお子さんはあなた何人いらっしゃるの？
3人です。
お嬢さんが一番上ですね。
はい。
現在おいくつ？
あ、もう30です。
で、次は？
23です。
23歳のお嬢さん？
はい。
お二人？
もう一人います。
はい。おいく
二十
つ？
歳です。二十歳です。
男性、女性？
あ、女性です。
じゃあ女の子さん3人なのね。
はい。
はい。ご結婚されては何年目になるのかな？
30年です。
はい。そして23年経った時にご主人が自殺された。
はい。
はい。で、お嬢さんたちはまだご実家っていうか、ここのお家にいらっしゃるの？ずっと。
はい、そうです。
じゃあ、
はい。
娘さん3人とあなた
はい。
で今生活してらっしゃるわけでしょ？
はい、は
うん。
い。
で、普段の生活はどうなんですか？何かお仕事されてんの？あなた。
はい、してます。
ね、自営で。
はい。
そうすると、経済的な生活の面では大丈夫なわけね。
はい、そうですね。まあ、たまには不安になりますけれども、まあ、主人もそれが不安だったと思うんですけれども、そこは不安にならないように、一人でもやっていこうと思って前向きに考えているんですけれども、
あ、なるほど。そうすると、今のあなたの生活は、親子喧嘩もするかもしれないし、
は
ない
。
んだけれども、女4人で楽しく過ごしていると。
ああ、そうです
い
ね。はい。
うことね。
はい。
はい。 そこであなた自身がご主人に対して、
はい、
その結婚当初30年前ぐらいから23年間ぐらいの恨みつらみと、
はい、
こうすればよかったかなを今なぜ考えてんの？
そのこれからの人生に対して、
はい、
コミュニケーションを主人と取れなかったことが、
はい、
自分の能力が足りなかったのかなっていう思いに駆られてしまったり、
はい、
辛いことを言われたりされたりしたことが、まあ、仕方ないよねって、だから、まあ、そういうふうなコミュニケーションがうまく取れなかったんだよねっていう気持ちと、その2つの気持ちで折り合いがつかないんですね。
要するにこれからの人生の中で、その過去、23年前ぐらいまでのコミュニケーション能力がなかったと思える自分の内面が、
はい、
マイナスに作用するんじゃないかっていう悩み。
はい、仕事の面では普通に男性の方ともお話ができるんですけれども、はい、まあ、そういう話じゃない話になると、まあ、そういう関係上ができないんじゃないかなっていうふうに思ってしまうんですね。
仕事の上の話じゃない話ってどんなこと？
例えばお友達になって、
これ男性と？
そうですね、女性とはもう普通に話せると思うんですけど。
そうすると男性とお友達になれるかなれないかがあなたのこれからの人生には大切なわけね。
いや、それが必要じゃないのか必要なのかもわからないんですけど、ただ自分の中できっとできないんだろうなっていう思いがあるので、
うん、
それを克服したいのか、もうこれでいいなと思っているのか、自分がわからないんです。
今後だから男性とプライベートな付き合いができるかできないかについてが一番あなたにとっては問題なのかなと。
そうです、した方がいいのかしない方がいいのか、自然に任せればいいのか、
うん、
自分の克服するにはっていうところですね。
はい、今日はですね、ちょっとご専門は弁護士の塩谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生お願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今井先生との話を聞かせていただいてました。
はい、
で、今井先生からのね質問にもあったんですけれども、なぜ今その悩みを相談をしようと思われたんでしょうかね。例えばご主人が亡くなられたのは7年前なんですよね。
はい、
でご主人が亡くなられた後のこうなんていうのかな、喪失感みたいなのでいろいろ悩んでおられるっていうんだったら分かるんですけれども、この7年を経った今この悩みが出てきたというのは何かきっかけがあったんですか？
きっかけはないんですけれども、はい、よく言われるモラハラ的なものを自分が受けていて、
うん、
まあ、そういうふうなコミュニケーションが取れなかったのか、
うん、
ということがすごく疑問に思ったんですね。自分がいろいろ努力したんですけれども、
うん、
うまく彼との通じ合わなかったものですから、そのことがどういうことだったんだろうというふうに気になる時があるんですね。
それはそのご主人が亡くなられてからずっとそういうふうに思ってこられたの？
そうですね、亡くなった後からそういうふうなモラハラっていう言葉をよく耳にしたものですから、
うん、
あ、こういう状態って精神的に圧がかかってたのかなとか、だからこう口答えをしなかったことはそれでよかったのかなとか、できなかったのかなっていうふうに、まあ、自分の精神状態ですねとかいろいろ考えました。
あなた自身はこれはまあご主人のモラハラだったというふうに思っているわけですね。
そうですね、はい、
うん、で離婚まで考えていたわけですよね。
はい、
でそのモラハラだということであればね、まあね、亡くなった方に対してこうそういうふうに申し上げるのはどうかなとは思いますけれども、
はい、
まあ、ご主人の方にねやっぱりそういうハラスメントの問題があって、まあ、ご主人の方もいろいろなことで悩んで不安定、精神的に不安定だったという事情はあるにせよね、
はい、
あなたやあなたの家族、お嬢さんたちに対しては、
はい、
まあ、そういうモラハラのような状態がずっと続いていたわけですよね。
はい、
であなただけじゃなくてあなたのお嬢さんもそうやってご主人はお嬢さんたちからすると父親の顔色を見て、
はい、
育ってきたと、
はい、
そういう中でね、
はい、
あなた一人がね あなた一人がこのご主人とコミュニケーションが取れなかったっていうんだったら、あなたの方に何らかの問題があったということになるのかもしれないけども、
はい、
あなただけじゃなくてあなたのお嬢さんたちもみんな同じような状態で過ごしてきたわけですよね。
はい、はい、
うん、だからそういう中でね、別にそのあなたが自分のコミュニケーション能力の不足とかをね嘆く必要っていうのは全然ないんじゃないかと思うんですけれども、
うん、
で、ましてやそのご主人はね、いろいろあの職場の方でもうまくいかなかったり、
はい、
まあ、それでうつ状態になって、辞めてしまって、またビジネスをやったけどもそれを失敗してと、
はい、
うん、で別にそのビジネスの失敗の原因もね、
はい、
あるいは仕事を辞めた原因も何かあなたの方にあるわけじゃないんですよね。
はい、そうです。
うん、であなたはまあそのご主人のね、あなたの旦那さんの、保護者でも何でもないわけですから、
はい、
あなたがそれをなんかこう責任を感じる必要っていうのは全然ないですよね。
うん、
コミュニケーションができなかったっていうのは別にあなたの方だけに問題があるんじゃなくて、
はい、
うん、ご主人の方にも問題があるわけで、コミュニケーションっていうのは総合的な問題ですからね。
はい、
うん、だから、あなたがその一人でその責任を感じる必要は全然ないですし、
はい、
うん、だから、なんでね、なんで今あなたがそんなにこう責任を感じているのかというのがね、
はい、
よくわからない、その自責の念なのか喪失感なのか、
その家庭がうまくいかなかったことが悲しいんだと思うんですけれども、
うん、
あのうまくいきたかったなっていう思いが強くて、
うん、
まあ、そういう、まあ、でも、まあ、難しかったんだなっていうふうに今あの責任が私にないっていうことなのでちょっとほっとしたんですけれども、
うん、
まあ、仕方なかったんだなっていうふうに思って、うん、自分がこうコミュニケーション能力がないんじゃないかって思わないようにしたらいいっていうことですね。それを解決する方法は自分が思えばいいっていうことですね。試すんではなくて、そうだったんだ、自分だけじゃなくてと思えば、納得すればいいんですね、自分が。
うん、まあ、そうですね、うん、あなたに責任があるわけではなくて、
はい、
うん、ご主人の方にも原因があったんでしょうし、
うん、
あるいは、仮にねご主人の方に原因がなかったとしてもね、そういういろんなストレスっていうのは、はい、その本人の意に反してね、いろんなストレスが降りかかってくることだってあるわけですよ。まあ、それはある意味運なのかもしれないけれども、はい、うん、そういう中でそこをこう乗り越えていくことができなかったというのは、まあ、ご主人の側にもいろいろ問題があったんでしょうし、
うん、
まあ、あなたの側は、あ、もうちょっとこうすればよかったな、こういう時にこういう言葉をかけてあげればよかったなって思うことはあるかもしれないけれども、
はい、
うん、もうそれは別にあなたの判断ミスでもなければ、コミュニケーション能力の不足でもなければ、まあご主人とそういうコミュニケーションをうまく取る機会がなかった、
はい、
ご主人の方もそのつもりもなかった、
はい、
だから、歩み寄ることができなかった、
はい、
でもそれはあなたの責任ではないですよね。
わかりました。じゃあ、はい、コミュニケーションのことを取り直そうとか思わなくていいってことですね。
そうですね、はい、そう思いますよ。
はい、わかりました、はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました、はい、
その7年にもう今とらわれている時期じゃないと思いますし、あの塩谷先生がおっしゃるように、はい、あなたが悪いわけじゃない、あなたのコミュニケーションだけが問題ではないっていうお話もありましたでしょ。
はい、はい、そうですね、うん、はい、
それで私が一つ心配するのは、それをなぜ今あなたがこちらにお電話くださるように悩んじゃったのかなっていうのがあって、
あ、うん、はい、
でお仕事の面では何でもなくて、
はい、
ただその同性じゃなくて異性に対して、はい、もっと踏み込んだ形の付き合いができないっていうみたいなお話があったんで、
はい、
その辺は今の塩谷先生のお話で、
はい、
もう好きなように生きていけばいいんじゃないですかって言われてるから大丈夫だと思うんですけど、
はい、
はい、まだ57歳若いですからね、今の時代、はい、この後の長い人生前向いて歩けるようだったら、もう今日のご相談だけで良いと思います。
は
い、はい、
分かりました、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。